主演キリストの御名がかかります。私たちの罪のために十字架にかかってくださり、三日目によみがえり、今日も生きて働いてくださって、様に期待して礼拝を持っていきたいというふうに思います。改めまして皆さん、おはようございます。しましまとオンラインの方々、おはようございます。こんにちは、またこんばんは。します、ですね、先週はアメリカにですね、チームが使わされていました。で、ロサンゼルス聖会、また他教会の家庭集会、そしてサンディエゴですね、ヘシルンちゃんのところですけども、サンディエゴ聖会、そして、ルイジアナのバトンルージュというところでですね、聖会があって、そこでは神立さんたちが他教会の場所をお借りして礼拝を行っているんですけども、そのリバーチャージというですね、すごくなんか主の時間とも近い感じ その教会だそうですけれども、その教会でですね、礼拝をさせて、そこでですね、水曜礼拝の奉仕を代わる牧師にするということでですね、導かれていました。で、本当にですね、守られて、各聖会は祝福されたことを神様に感謝したいと思います。またそのリバーチャージとの関係もなんか神様さらに開かれたんではないかなというふうに思いますので、さらに一緒に期待していきたいと思います。アメリカ100の教会と語っておられて、それがまたルイジアナも増えておりましたし、また引き続いてデンバーとかいろんなところがニューヨークとか働きが進んでいるので、さらにですね、お祈りをしていきたいと思います。それとともにですね、先週は2人の方が天に召されました。で、23日に広島呉神の教会のですね、パウロ・ミキ牧師がですね、突然召されたんですね。本当にこうすごい、ボディービルをしているような方です。すごい体が健康的には強い方だと思うんですけども、突然ですね、心筋梗塞で倒れられまして、本当に神様に突然ということで召されたんですけども、そういうことがありました。そして25日にはですね、今皆さんに取っていただいたイスラエルチームで入院しておられたサムエル・スガ牧師ですね、手に召されたんですね。本当にこう私たちも取り出していましたから、すごくショックでしたけども、でも何か神様この2人をですね、お一人はもうなんかこう、なんか本当にこう誰よりも健康っていう感じの方だったですし、一人は本当に脳梗塞で一度倒れられて、それから復活されて、元気になって、バレエでイスラエルに行った菅牧師ですけども、二人を召されたことで、神様何か深いですね、よく心なんじゃないかなということを思って、感謝し、また、これからの働きのためにですね、取り出していきたいというふうに思います。失礼します。それでですね、三木牧師の方がですね、奥様の方が、牧師陣が牧師になられて、広島呉の会教会 ですね、働きをなしていかれるということですので、続いてですね、取り出し今日はしていきたいというふうに思います。そうですね、一言お祈りいたしたいと思います。お願いします。あと帰国のためのイスラエルからの帰国のためにします。愛する天のお父様、感謝します。広島呉神の教会のパウロ・ミキ牧師が昇天されましたけれども、この事柄をありがとうございます。突然の昇天でしたけれども、そしてご家族にとっても教会にとっても本当にこう、この驚きやまた悲しみも大きかったと思いますけれども、神様はこのことが許されていることに、神様の愛にも素晴らしい計画があることを信じ、ありがとうございます。どうぞあなたが特別な御手と慰めを与えてくださり、またなんか三木牧師が天に召されたことの御心がご家族にも教会にも完全に表されていきますように、どうぞ助けに導いてください。また今度牧師となられた奥様の上にも主の特別な御手を表し、奥様を通して主の栄光をさらに表していってください。天で右牧師は取り出しておられると思いますけれども、あなたがこの天においても地上においても神の働きをさらに進め導いてくださることをお願いいたします。また、こう取り出してきましたけれども、イスラエルチームに参加されて、またそのあと入院されていたこのサムエル・スガ牧師が昇天されましたけれども、この事柄もありがとうございます。奥様が本当にこう長く看病されていましたけれども、本当にこの中でこのことを許されていることもありがとうございます。神様がイスラエルにおいて牧者を手に召されたことも感謝します。何かこのことの背後に深い計画と素晴らしい計画があることを覚えて感謝いたします。これから、仮装をし、また 帰国されるということですけれども、イスラエル菅牧師、また相沢さんというその、姉妹、また、それから今お世話しくださっている理学牧師の上に特別な御手を置いてくださり、守りを与えてくださることをお願いいたします。また本当に、守られてまた帰国がなされていきますようにどうぞ導いてください。札幌フィラデルフィア教会の上に特別な御手と守りを与えてくださることをお願いいたします。感謝します。イエス様のお名前によってお願いいたします。アメン。感謝します。ありがとうございます。また続いてですね、共にお祈りしていって、いただきたいと思います。それと今週12月に入っていくんですけれども、12月は司法の方にも来ましたけれども、私たちの教会ではクリスマスにいろんなところでコンサートに行くことになっています。今のところ 1,2,3,4,5 5箇所ですか、5箇所と、あとまたイベントとかいろんなところにまた出させていただくかもしれませんけれども、ぜひこのためにもお祈りしていただきたいと思います。で今日はですね、そして重ね引きミニコンサートがあります。綺麗な地帯先生に作っていただいているんですけども、1時からありますので、ぜひですね、参加していただきたいと思います。またですね、オンラインで見ている方はですね、また続いて1時からありますので、またぜひコンサートをですね見ていただきたいと思います。妻の友達の方もですね、これ見ているということをですね、昨日メールくださってですね、本当に感謝でした。いろんな方々がそのオンラインでも見ていただいているので感謝したいと思います。また今日ですね、風邪でちょっと礼拝に来れなくて、オンラインで礼拝に参加してもらっている方もおられると思うんですけども、ぜひですね、またその方々に癒しのためにもお祈りしたいと思いますし、またオンラインでも、祝福されるようにしてお祈りいたします。それではですね、そして月刊誌が出てますので、またぜひ用いていただきたいと思います。12月号ですね、今週の関東メッセージは松本俊哉牧師、神の使命長崎教会ですね、神の臨在の中で注がれる神の祝福っていう、後でちょっとまたメッセージの中でもお話ししたいと思いますけども、あと私はですね、がん末期の癒しということで、神の愛を知るものとなってっていうですね、素晴らしい松崎さんのイスラエルに加わった松崎さんのがんの癒しだと思っています。あとパウロ牧師の信仰が強まる7つの秘訣ということになってますので、これを私たちも読んで自分に適応していくということをですね、さらに出していきたいというふうに思います。あとですね、福岡に来られた、山中純子さんのですね、本当に不思議な不思議な神様の導きということに関してですね、書かれています。家族おじさんが牧師で祈っておられたんですけど、本当に不思議な形でですね、またおじさんと関わりの方々が共に働きをするとかですね、そういう本当に不思議な導きに、神様の天国の祈りっていうんでしょうかね、神様の働きっていうのをこう見させていただいているんですが、その証が素晴らしい証が載ってますので、ぜひ解いていただきたいと思います。それから、ミッション誌の方にはですね、笠間さんですね、もう一人がんが癒された方の証が載っていますので、素晴らしいところの証が載っていますので、こちらも読んでですね、見ていただきたいというふうに思います。からちょっと気の利きしたんですけども、十数年ちょっとうつの症状があられた方が、感謝をするようになって、なんかその症状がなくなったって言われてですね、すっごい嬉しかったですね。本当にやっぱり神様は本当にこう教会を通して、また一つの信仰ですね、用いることを通してどんどん技をですね進めておられて、素晴らしいなというふうに思いました。これからさらにですね、なんか本当に苦しんでいる方々にそのことを伝えてですね、私たちもさらに行きたいと思いますし、あと私たち自身もですね、いろんなこうまだ一人一人の問題が許されていると思うんですけど、そのことの中でその信仰を用いるということをさらにですね、実践していきたいというふうに思います。で、一つ感謝の証のところであったんですけども、ことなんですけど、マーリーさんがですね、前その月刊誌で読んだ方は見られたと思うんですけど、マーリーさんが幻を見まして、それはこうはしごがですね、天に向かってずっと伸びてるこう でここに雲があるんですけど、で多くの方はこう感謝の、これは感謝のはしごなんですね。感謝のはしごをこう登っていくんですけど、この黒雲ですね、黒雲に入っていってこうまた落ちてしまう方が多くいるっていうことなんですね。でそれは何を意味しているのかっていうと、感謝していったのに、神様に従っていったのにもっと悪いことが起きちゃったとかですね、つまずくことがあったんですね。でもその中でも感謝しきると上に青空があってですね、神様の栄光を見る。でもここに来る人はそんなに多くないっていうこともですね、こう示されたことをマリさんが言っておられたんですね。私たちもその、感謝していくんですけれども、皆様も感謝しておられると思うんですが、そのやりきるっていうことをですね、まあ、全うするっていうことをなしていきたいと思います。でこの松崎さんっていう方のですね、がんの方の癒しもそうなんですけれども、徹底して信仰の原則を用いてですね、外敵を和気に行くって、神様すべて益にされるということをその告白し賛美し、そして自分に与えた約束のことを徹底してですね、告白をしていったんですね、そのことがこう書かれています。ですね、すいません、ちょっと入手なんです。そうですね、一つは肺がん一転を感謝します。この背後にある神様の素晴らしいご計画があり、全ては益になり、肺がん転移でなかったより豊かな恵みを受けるものとなります。主に信頼する者は肺がん転移でも決して失望しない。肺がん転移の試練はこの上ない喜びです。娘、あなたの信仰があなたを治したのですと神様は約束の言葉をくださいました。だから癒されました。求めをさらば与えられ、だから私は肺がんが完治するまで求め続けます。こういったことを、もう毎日100回とかですね、徹底してこう語っていったわけなんですね。で、良くなっていったんですね。で、肝臓とかも癒されていったんですけども、末期と言われてからですね、その徹底してこう信仰を用いていかれたんですけど、その中で一度悪くなったことなんですね。その肺に水が溜まってしまって、肺がんの末期症状が出てしまってですね。で、もう余命、こうなったら余命、弱い人だったら1ヶ月、体力のある人でも3ヶ月とか、そういう感じになってしまったときに、今までの信仰の意味は何だったんだろうかって、すごいこう揺るがされちゃったそうなんですね。でも、その時に、もうその信仰の対応をやめなかったんですね。感謝と、そして告白と、賛美することをやらなかったんですね。その中で本当に今度癒されてしまって、今度イスラエルに行っていいですかって言ったら、どうぞ行ってくださいってお医者さんが言うまでですね、言われるほど癒されてしまったっていうことなんですね。で、私たちもその信仰の原則を用いていくときに、必ず黒雲があるっていうこともですね、感謝してるのにもっと悪いことが起きてしまったとかですね、なんでこんな神様にこう祈ってるのにこんなことになるのかっていうことを許されるんですが、そこを突っ切っていくと、そこの上に神の栄光が表されてくるってことをですね、覚えていきたいと思います。で、パルク氏はですね、先週 の、 その日曜日のメッセージの中でその興味深いことを言っておられたんですね。で、いっぱいこの、あるところをですね、この黒雲を越えることに関してとお話ししてたんですけども、例えば黙示録のですね、ところに7つの教会の中にあるベルガモってあるんですけども、そこのところではですね、鋭い両刃の剣を持つ方がこう言われる。私はあなたの住んでいるところを知っている。そこにはサタンの王座がある。しかしあなたは私の名を固く保って、私の忠実な証人アンテパスがサタンの住むあなた方のところで殺された時でも私に対する信仰を捨てなかったと。で、警護される人たちの中で、一つその彼らが信仰してなかったってことを神様は言ってるんですね。アンテパスという素晴らしいその、方がいたと思う、信仰者がいたと思うんですけど、私の忠実な証人って言ってますから、素晴らしい証人の方がいたんだと思うんですけど、その人があなた方のところで殺された時でも私に対する信仰してなかったって言って て、だからその私たちの信仰っていうのはこう試されるし、そのある時にはこういったことも許されるっていうことなんですね。でもその時にも私たちは信仰を失ってはならないっていうことをですね、それが実は試しになっているんだっていうこともですね、まあ、私の信仰の立て上げにもなっているということをですね、こう語られたんですけど、最後にメッセージで語られたんですけど、その後ですね、そのアメリカにチームが出たんですけど、その後2人の牧師の方が亡くなってですね、本当になんか、まあ、お二人の方が殺されたとかじゃなくて、この病でこう召されたんですけれども、でも私たちはそのどうして今ですね、右牧師は天に召さなければならないのかとか、どうしてサムエル牧師も私たちは取り出していてですね、そして本当にイスラエルがこう元気になって帰ってくることを願っていたわけなんですけども、そのことはどうしてこうなるのかということはちょっと私たちには分かりません。そしてご家族はですね、もっと本当にこう辛い思いをしていると思うんですけれども、でもなんかこの私たちはそういう時であっても、確かにこう神様はこの中で再生をなしてくださっているってい う信仰を持ち続け、信仰を使い続ける必要があるということをですね、覚えていきたいと思います。ただ本当にその中で本当に神様の最善というのが表されて、神の栄光が表されてくるからであるということをですね、覚えていきたいと思います。終わりに向かって今すごく残虐な事件とか、 IS のああいうテロ事件とか、いろんなことが起こってきていて、こう人々の愛というのが冷めてきていますけれども、その中で私たちはその厳しい時代の中にあって、この信仰をですね、徹底してこの感謝というのをこう本当に武器となっていくということをですね、はっきりと覚えて、感謝の賛美をですね、全うして、歩みを全うしてですね、生活においても、また教会の働きにおいても全うしていきたいというふうに思います。はい、それでですね、あと離婚新聞が出てますので、今週はこれはフランス大統領とオバマ大統領との会談のことが書いてますけれども、 IS に関することですね、イスラム国に関するです。あと論説は私が書いてますので、ぜひ読んでみてください。先日のクリスマスマーケットのことも書いています。あとイスラエル人の個人がですね、チャリティーパーティーでこうスピーチする機会が与えられたんですけど、国会議員の方とかですね、来られている、集会でですね、話することができたということで、すごいですね、だんだんこう一の個人、一般の社会でそれ用いられるというか認められてくるようになってきています。あとはですね、前田沙羅さんのサックスのですね、プロのサックス奏者への道っていう、本当に彼女は高校とかに行ってないんですけども、でも本当に神様の導きで、本当にですね、神様に導かれた歩みをしているんですね。で、素晴らしいそのサックス奏者となっているんですけども、その導きに関して書いているので、ぜひですね、読んでみていただきたいというふうに思います。それではですね、はい、それでは言葉を開いてまた行きたいというふうに思います。使徒の働きですね、今日は開いていただきました使徒の働きの20章のところですね。で、先週ですね、ちょっと映像をたくさん見ていただいたんですけども、それは良かったんですが、メッセージが数分になってしまったので、ちょっと先週のおさらいをしつつですね、お話をしていきたいというふうに思います。もう聞いちゃってますか？
あります。
あ、じゃあ地図をちょっと出していただいて、
ちょっとこっちはちょっと分からない。
分からないですけど
出てますか？
で、先週はですね、20章のところで一節からちょっとお見せしますけども、騒ぎが収まると、書いてあります。で、これはエペソという町でですね、起こったことを言っています。で、エペソという町はですね、アルテミス神殿があったところなんですね。ありがとうございます。アルテミスの神殿があったところなんですね。で、大女神を拝むですね、ありがとうございます。 ところでありました。そういう地域だったんですね。で、出していただいたのでちょっと見ていきたいと思うんですけれども、エペソは分かりますか、ね、ここですね、このエペソ、ここでですね、パウロは約3年第3回程度旅行の時にですね、もうここが中心と言っていいぐらいここでずっとですね伝道をしていました。その結果このサルデスとか、ここにペルカムとかサルデスとか、いろんな教会の名前、牧師職の教会のスミルナとかですね、教会の名前が書いてありますけれども、フィララオデキアとかフィラデルフィアもありますね、真ん中に。こういった今というトルコの国ですけれども、ここに全体に福音がですね伝わっていきました。でその後こうして帰って、ギリシャ、そこからギリシャに行ってこう帰っていくわけなんですけども、ありがとうございます、でそのすごいですね、たくさんの方々が救われて、アジア全体、トルコ、今でいうとトルコ全体に福音が伝わってきました。 でもその結果ですね、騒動が起こってしまったんですね。アルテミス神殿を作っている銀細工の人たちが、パウロが手で作ったものは偶像であって神ではないっていうふうに言ったということで、もう大騒ぎになってしまって、自分たちの商売にこう関わってくるっていうことで大騒ぎになってしまってですね、そして、大集会を開いたわけです。反対集会でその2万5000に入る劇場なんですけども、そこにですねこう集まってきたわけです。だからいかにその反対集会を見てもですね、エペソの町で福音が大きく広がっていったかっていうことを見ることができます。で私たちもその、福岡にもうリバイバルが始まっているので、この150万の都市にもすごい神の栄光とクリスチャンの影響、福音の影響がこれからバーッとですねこう始まっていきます。でも同時にこれから迫害反対があるということをですね、私たちもはっきりと覚えておきたいと思います。2万5000人も入る劇場にこういっぱいのたくさんの人が来て、そして反対集会ですね、2時間近くも始まって叫び声でいっぱいだったわけですね。でけれどもこれを収めたのはですね、町の書記役の人がですね、権威を与えられている役人の人は収めてしまう、この騒動の弁護はできませんって言ってですね収めてしまいます。で普通だったらですね、迫害する方の救世主になるような人がですね、なんかこれを収めてくれてですね、でパウロたちは守られてエプソの町をこう最後終わった後出ていったわけなんですけども、そのようなことがありました。で皆さん、エプソの町ってちょっとまた特別な町なんですね。なぜかというと、そのこの町ですね、このカトリックがここでマリア信仰っていうのをですね、ここで始めたっていうことなんですね。でプロテスタントの方はあまりこう聞かないかもしれないんですけど、そのマリアを通してイエス様に祈る、マリアさんがイエス様のお母さんだから、お母さんの言うことは聞いてくれるから、ね、イエス様に祈るっていう、なんかもっともらしいようなのもあれですけども、このマリアって方は素晴らしい方なんですけど、カトリックがそれをその無限罪って言って、マリアは罪がなかったとかですね、死ななかった、死なないで天に昇ったとか、ね、飛翔天とかですね、そういうふうにこう言い始めて、全然そういうことはないんですけども、間違った教えをしているんですね。で、でも今私たちはイエス様に直接祈ることができますね。私たちと聖なる神様との中間はイエス様しかおられません。マリアというのはもちろん間違いですね、でもそういうことが生まれていったんですけど、その背景っていうのはですね、この大女神を拝んでいる町だったんですね。だから女神を拝む町でマリア崇拝っていうのが始まったっていうことなんです。だからすごく霊的な町なんですね、ベストの町っていうのはですね。でここに、パウロは腰を据えて3年間伝道していったっていうことが分かりますね。私たちもこう霊的な町に住んでますけども、本当にそういった戦いがあるっていうことをですね、覚えていきたいというふうに思います。で、そしてですね、ちょっと続きを見たします。 パウロは弟子たちを呼び集めて励まし、別れを告げてマケドニアに向かって出発した。さっき地図で見ましたけども、マケドニアの方にですね行ったわけです。でその地方を通り多くの勧めをして兄弟たちを励ましてからギリシャに来た。ギリシャに行ったわけですね。そしてパウロはここで3ヶ月を過ごしたがとあります。でギリシャに、行って3ヶ月を過ごすんですけど、ここでローマ人の手紙を書くんですね。ローマ人の手紙っていうこの、本当にこう神学的にこう大きなポイントを持っているこう、ローマ書ってあるわけですけど、このローマ人の手紙をこう書くことになります。そしてそこからですね、彼に対する支援に向けて出版しようとした、船出しようとした時に彼に対するユダヤ人の陰謀があったため、彼はマケドニアを経て帰ることにしたとあります。だから船で行くつもりだったんですけど、陸路を通ることにしたんですね。陰謀があったからということなんですね。そしてプロの子であるペレア人、ソバテロ、テサロニケ人、アレスタルコとセクンド、テレベ人、カイオ、テモテ、アジア人、テキコとトロフィモはパウロに同行していたがとあります。6人の人の名前が書いてあって、つまりその使徒の働き、これを書いているこのルカも入れて7人、この人たちがですね、パウロに同行していました。でこれはいろんなマケドニアとか、それからアジアの方の人たちの代表の方ですね、代表の働き人の方でもあるわけなんですけども、その方々が同行していました。でそれはなぜかというと、一つはエルサレムですね、ロマ書のところに、中国史に書いてあるところ、エルサレムに献金をですね、届けさせるためにですね、この方々は、同行していたわけなんです。で、エルサレムでいろんな危機が起こったりとか、している中で、救援物質を届けたり、お金を届ける、献金を届けるためにこう歩んでたんですね。で献金というのはですね、本当に私たちの祝福するものであるということをですね、覚えていきたいと思います。使徒の働き、初代教会はこういろんな献金というのをですね、そういったエルサレムに対してこうしていったということが書かれているんですけども、献金です。非常に大きな祝福なんですね。神様に捧げるというのはこう受けることなので、神様に捧げるときに私たちは霊的に、実際的にも豊かなものを受けるということをですね、覚えていきたいというふうに思います。でよくクリスチャンの2世とか3世の人はですね、こういうふうに言う人がいるんですね。親が神様にすっごい捧げる人だった。で献金とかですね。でして自分はその恵みを受けていると、自分が奉仕者になったり神様にこう用いられていくのも親が本当に捧げてくれていて、なんか本当にその報いがあると思っている方が多いんですね。私もその口だと思うんですけど、その献金っていうのはその本当にこう自分だけじゃなくて家族や親族や、その周りの人まで本当に祝福していくものであるということをですね、思いますね。で神様に捧げるときにですね、この豊かな祝福を受けていくということをですね、覚えていきたいと思います。長門牧師がですね、沖縄の長門、ベトロ長門牧師が関東圏を今月12月まで書いてるんですけど、明かししてるんですけど、アメリカチームに行くときにお金がなかったんですけども、その10分の1の10分の1っていうふうに示されて、これならできると示された2330円捧げたんですね。そうしましたら献金がさまざまなところから来て、10分の1をまた、だから2万3300円ですね、それをまた捧げて、そしたら今度はそのまた10倍の23万3300円が来て、そしてアメリカに行けたということで、で記録したいのは見たところ40人以上の方が献金してくださったということなんですね。で本当にぴったりのですね、23万3000円が神様によって与えられたという証しをこう書いているんですけども、確かにこう、この方の場合は信仰を用いて、その先に10分の1、そのアメリカに行くっていうことが見心って分かった時に、10分の1を先に捧げる。でもその10分の1がないので、そのまた10分の1を捧げるですね。そうすると今度 その10倍は、その10倍が与えられるので、与えられて、でまたそれを捧げると、今度はその派遣費用ですね、すべてがこう満たされたっていう証なんですけど、本当にですね、献金を通しての祝福っていうのをですね、見ることができます。私たちもさらにこう、神様の自分のうちもそうですし、神様に導かれるですね、捧げるものっていうのを成していきたいと思います。そして、5節からですけど、彼らは先発して、トロワスで私たちを待っていた。種なしパンのような過ぎてから、私たちはピリピから離れし、5日かかってトロワスで彼らと打ち合い、そこに7日間滞在したと。種なしパンですから、ですね、水越の祭りの後にこの行ったということなんですけれども、そして7節ですね、週の初めの日、私たちはパンを割くために集まった。その時パウロは翌日出発することにしていたので、人々と語り合い、夜中まで語り続けたとあります。ここで週の初めの日と書かれています。で、イスラエルの人たちはずっと土曜日ですね、今でもユダヤ人の人たちは土曜日ですけども、土曜日にこう礼拝をしてきたわけです。でも、この週の初めの日って日曜日のことなんですね。だからその、ペンテコステ以降ですね、本当にイエス様が復活してから、イエス様が日曜日復活されたので、この主の日として私たちも、ここを週の初めの日に神様を礼拝しているわけなんですね。で、それはすごく、重要なことであります。 ですから私たちは今ですね、週の初めの日にこう礼拝をこうしているわけなんですね。最近なんか日曜日始まりのですね、手帳がないとか言ってみんなでこう行ったりしてるんですけども、なかなかそうですね、日曜日が、私たちの週の初めの日ということでですね、私たちはこう歩んでいるわけなんですね。で、そして礼拝に行くことの祝福っていうのはすごくですね、大きいっていうことを、そこに集まってパンを割くっていうのは大きいっていうことを覚えていきたいと思います。またちょっと証しを見させていただきたいんですけども、松本俊也牧師ですね、長崎教会の俊也牧師のメッセージがここで、関東メッセージが書かれてるんですけども、神の臨在の中で注がれる神の祝福っていう題なんですけども、私たちがこの神様の臨在のところにいるときに私たちは祝福を受けるっていう、こうメッセージなんですけども、その中で教会について書かれていてですね、教会はキリストの体であり、一切のものによって満たす方の満ちておられるところですっていう、エペソ書のところから語っているんですね。で、神様はどこにでもおられるけれども、職場でも学校でもどこでも行ってくださるんですけど、教会はどこに満ちているって書かれている。それは教会だけなんですね。ですから教会には特別な恵みがある。で、自分が子供の頃にですね、教会にいるだけで祝福されるって言われたことがあって、で、その時にですね、本当かなと思ったそうです。そして、なんか都合のいいことが聞こえたっていうんですね。その人たちが教会に行ってるからとか、牧師さん、その人が牧師さんだから、来てもらいたいから、教会にいるだけで祝福されるって、なんかそういうふうにこう聞こえたわけなんですね。で、そして彼は、でもその後身をもって体験したってことを証ししてるんですけども、イエス様に会って救われたのは小学校4年の時なんですけど、5年生になった時にこうサッカー部が、学校でサッカー部が始まったんですね。でも彼は運動神経が良くてですね、そして、入部して、そのもうサッカーに打ち込んでいったわけですね。でも面白くて楽しくて、そしてもう日曜日もそのサッカーにこう行くようになって、礼拝に行かなくなってしまったわけです。で、お母さんがすごくですね、困っていたということなんでしょうけども、その中でサッカー部でキャプテンにもなっていったんですね。そしてもう本当にこう楽しく部活をやってたんですけど、そのうちにですね、その落とし穴が待っていましたって書いてあるんですけども、次々に問題が発生して仲間割れが始まってしまったんですね。そして部品がなくなったとか、上級生と下級生が喧嘩したとか、もう自分にはもう対応できないことが次々にですね、部活の中で起こっていってしまったということなんですね。小学校の部活なんてすごいなと思いますけどですね。で、あいつのせいだとかですね、いろんなこう混乱になってしまっていた、そうなんですね。で、そんな中である日、部活の休みの日があって日曜日ですね、久しぶりに教会に来たそうなんです。 でその時は別に特に何も変わったことはなかったそうなんですけど、翌日学校に行ったらですね、一番喧嘩していた仲の悪い2人がですね、仲良くしてるそうなんです。それで練習の時にもぴったりくっついて、親友のようにですね、練習してたっていうんですね。で、びっくりして、でも教官にいるだけで祝福されるっていうことが頭をよぎったそうなんですね。でもそれはなんか間違いだろうと思ってですね、こうそれを押し合ってまたこうサッカーに打ち込んでいったわけなんですけど、そしたらこの教会に行かない日が今度また2人が分裂してしまって、こう喧嘩してるんですね。でまたなんかのことで教会に行くと、今度はまた2人が一緒になって仲良くなってるって、その繰り返しを見ていて、トシヤ牧師はあの言葉が本当なんだっていうことをですね、彼は思ったそうです。そしてそれからは午前中は礼拝に行って午後部活に行くようにしたそうなんですね。そして彼は神様を礼拝する教会っていうのですね、神様の臨在のある教会をまずこう礼拝する、教会で礼拝するってことをしていたわけなんです。その中で死の選抜資料にチームを選ばれてですね、本当にこう最高の人生、最高のですね、サッカー人生を歩めたっていうことをですね、書いていますけれども、本当にですね、教会を通して神様ですね、私たちにも祝福をくださいます。キリストが満ちているので、私たちはここにいるだけでちょっと感じるときもありますね。神様本当にここにご臨在される、九州の上に言うと女ルっていうんでしょうかね、こうここにおられるっていうことをですね、こう感じるときもあるし感じないときもあります。でも神様は満ちていると書いていることも、この言葉はですね、間違いがないんですね。でパウロたちは80の初めに集まって、そしてパンを裂くために集まったとあります。で教会、そして教会で何をするのかというと、パンを裂くために集まったとあります。これは共に会食をする、食事をするっていうことが一つの意味がありますし、もう一つは生産式ですね。私さっき生産式を受けましたけども、それがあるわけです。で私たちはこのキリストの体であるパン、いわばパンをキリストの体として、ブドウ酒をキリストの血として飲んでいるわけなんですね。でこれは単にパンを食べて、単にブドウ酒を飲んでいるのではなくて、このなんか象徴でもないわけなんです。その実質が私たちの中に表されるわけなんですね。本当に、キリストの体と血を私たちにいただいて、命をいただいているんですね。なのでそのふさわしくないもので食べると自分に病気になったり死ぬものも出てこう書いてありますよね。だから私たちはその実質が伴っているものをいただいているということをですね、はっきりと覚えていきたいと思います。ですからオンラインの方もですね、こう生産していっていただきたいと思いますね。だからその生産がポイントであるんですね。でここでパンを裂くために集まったということがこう何回も書かれています、聖書の聖書との働きとかに。でそれは生産式をまず意味しているということを覚えていただきたいと思います。だから私たちの礼拝の大きなポイント、今日皆さん礼拝に来られているんですけど、またオンラインの方は礼拝しておられるわけですけど、そのポイントは一つ大きな生産式にあるということです。皆さん覚えていただきたい、パンを裂くために集まったって書いてますね。だから私たちはもう生産式はすごく重要であるということをですね、覚えていただきたいと思います。そしてですね、その後パウロがですね、もう明日出発するということで、たくさんのいろんな方と話をしてですね、いたわけなんです。夜中まで語り続けたんですけど、ユテコという青年がですね、季節になりますけど、一人の青年がこう窓のところに腰をこうかけていたんですけど、ひどく眠気がさしてですね、若いんでしょうね、もう昼間の疲れも出ててですね、眠くなってしまって、パウロの話がこう長く続くんで、そこからバタッと落ちてしまったんですね。で、災害から下に落ちて抱き起こしているともう死んでいたんですね。ルカは医者なので軽々しく死んでいたなんて言わないわけですね。死にそうになっていたとか瀕死だったとか、そういうふうにこうちゃんとこう見分けていくと思うんですけど、彼が死んでいたっていうのだから本当に死んでいたわけなんですね。私もあるところでこう立ち会ったことありますけど、やはりその死んでもお医者さんが死っていうことを認定しないと死にならないので、ですね、なんですけど、まずここで本当にこのユテコという先生が死んでしまったんです。でもパウロが降りてきて、彼の身をかがめ彼を抱きかかえて、心配することはない、まだ命がありますと言ったと言います。そしてまた上がっていってパンを食べて相方まで話し合って、そして出発しました。人々は怒りの青年を家に連れて行って、人からならず慰められたとあります。 で生き返ったので奇跡が起こったんですね。でこれは命がありますって言ってるんですけど、これはこう祈った後主にある対応していったんですね。その後こう蘇っていったということが分かります。ですからこうイエス・キリストによって蘇るとかですね、パウロは何かこう霊的な対応をしたんだと思うんですね。その中で生き返り蘇りっていうことが起こっていました。でどうしてこのことがここに書かれているのかなと思うんですけども、窓から怒ってですね、死んじゃってとかですね。でパウロと話してる、パウロと周りの人に話をしてて、その青年のただのギャラリーですね、一番外でみんなの話を聞いていて、こううとうとしてマドから怒っちゃうんですけど、でもその彼を神様はちゃんと覚えていて、そして蘇らせてくださったということがここで分かるわけなんです。で神様、私たち一人一人がその、よくご存知なんですね。そして私たち一人一人愛していて、その人一人が導いているということをですね、覚えていただきたいと思います。秋元牧師がですね、さっき面白い話をされてたんですけども、自分はお母さんがですね、すごい感謝を持ちで、いつ怒り出すかわからないから、いつもこうお母さんの顔色を見ていたそうなんですね。こうやってですね、でもその結果自分は人の心理をですね、こう見えるのがですね、上手くなった。今牧師にとって、牧師になってですね、このことはすごく大きなですね、祝福になってるって言われたんですね。で良いお父さんで、良いお母さんで、良い夫婦関係で、そして子供もですね、兄弟も兄弟喧嘩なんかしないでですね、本当に仲良く お姉さんに妹を出てですね、こうしてたら本当にいいと思います。で私もそう思うんですね。私もその父が瞬間におかしいのようにこうその短期で気を怒る人だったので、いつ怒るかっていうのはですね、顔色見るとこありましたね。で本当に平和な家があったらいいなと思ってですね、憧れましたけども、でももしいいお父さんとお母さんと、または経済的にもその全く問題がなくてですね、そして健康で、そして兄弟仲も良くて、全て良かったらですね、今度社会に世の中出ていったらそうではない、荒波があるわけですね。その時にその対応できないということになってしまうわけですね。でパルコ氏はその次男のですね、ベニヤミン君が学校でいじめられた時に、そういう時はこういうこと、こういうこと、こういうこと、こういうふうにするんだってこう対応を教えてあげたそうなんですね。そしたら彼はひょとんとしていて、そんなのもうすでにやったっていうんですね、言ったそうなんです。ベイ君は上のヨハネ君からいつもこういじめられてるので、兄弟喧嘩してですね、でだからもうすぐこう対応ができたわけなんですね、学校に行っても。で神様は私たち一人一人分かっていて導いてるんですね。で本当に私たちはこうだったらいいなっていう状況はありますけども、でもマイナスと見えることさえも神様はですね、私たちの益のために与えておられるので、全てをですね感謝していきたいと思います。神様は私たちを知って導いてるっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。パウロこの後ですね、エルサレムに向かっていきますけれども、ですね、さらにこう見ていきたいというふうに思います。お祈りします。愛する天のお父様、感謝します。そのあなたに信頼し、今あなたに従っていけるように私たち一人一人をさらに導いてください。またさらに信仰を用いていくことができますように助けて導いてください。イエスのためをお祈りいたします。悪いところの方はその上に手を取ってください。イエス・キリストの御名によって、病のような町を縛る。イエス・キリストの御名によって、不信仰のような町を縛る。イエス・キリストの御名によって、人々の体と精神を導き、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。それも感謝を強めていきなさいと称されます。だから、肩が痛い方が癒されました。イエス・キリストの御名によって、その方の肩の症状により、イエス・キリストの御名によって、癒されよ、正常の状態。人間関係で悩んでいる方に神様がこの解決と勝利を表したというのがきます。感謝します。神様、私たち今一人一人触れてくださったことありがとうございます。ちょっと頭痛のある方のためにします。イエス・キリストにその方の頭痛をその方々の持ちください。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤ賛美いたします。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
い願くば主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今見舞いに集う私たち一同とともに常しえまでありますように。アーメン。お座りください。感謝します。